この番組は愛媛在住で3児のパパであるカンザンが育児の話、自身の DV 構成の話、アウトドア、サップ、ビール、サバゲー、趣味の話、最近の気になるトピックについて話す番組です。はい、今日すごいいっぱい録音してますね。で、今回は、今回今演劇の講座を、受講してまして、その中の演者の一人である、方から、刺繍をちょっと買いまして、その人自身が、作ってる刺繍ですね。刺繍縫い物の方ではなくて、ポエムの方ですね。名前はちょっと言っていいんでしょうね。僕のポッドキャストを誰もほぼ聞いてないっていうことを前提でいいと思うんですけれども、池川さんっていう方が書いたポエムで、今日はそれをちょっと声に出して読んでみたいと思います。自分の、声でうまくそれが表現できるかわからないんですけれども、どうぞ読んでみます。さざ波が麦わら帽を連れていく。お乗り忘れはございませんか。夏っぽい感じですよね。情景が思い浮かぶ。僕はなんかバスに乗ってる前のなんかそのシーンを思い浮かべちゃったんですね。海が見えた感じがします。僕なりの解釈ですね、さっきのは。はい、次。子供でも大人でもないあなたへと伝えてみたい淡い空ごと。あー、いいですね。これ読むタイミングによって本当に自分が子供だと思ってたりで、その年齢の時って自分のことは絶対子供だと思わないんですよね。生きてる今が一番長く生きてる時間なんで、常に最年長だと僕は思ってます。そういう意味では自分のことを子供だと思うことはないでしょうし、大人になった時にあの時は子供だったっていうことはあると思うんですけども、常に大人であると。で、今が一番最年長であり、今が一番若いので、若くはないか、なんで大人っていうと違う未来を想像してて、実はなんか子供でも大人でもないっていうのって実は今なのかなと思ったりもするな。で、まあ、読む時によってどの年齢を想像するか多分全く違うんで、今の僕だとこれは2年後か3年後の自分に対して、今あなたどんな状態になってますか、打ちひしがれた時より楽しい未来を想像できてますか、みたいな感じでちょっと捉えるかもしれないですね。読む時によって場面が全然変わるいい詩だと思いますね。なんで上から目線。はい、次。何気ない時にぼとりと青りんご、また新しい歌が生まれる。ニュートンですかね、違いますかね。なんかこう実が落ちるっていうことと新しい発見っていうのがつながってる感じがして、率直にニュートンっていうふうにちょっと思っちゃいましたね。いいですね。次。アジサイの切手を貼って送ります。いつかどこかで聞いた歌です。あー、これいいですね。アジサイの切手を貼ってっていうのにすごい季節感もあるし、これだから架空なんですよね、きっとね。アジサイの切手っていうのが絵柄のことを言ってるんじゃなくて、その時のアジサイの季節が咲いている時に相手に送った手紙みたいなことかなと。合ってるかな、解釈どうなんでしょう。懐かしい感じがしますよね、いつかどこかでって。思い出してほしいのかな。ちょっと恋っぽい感じがしますね。次。目に映るものと心に映るもの、 紙風船は行きつ戻りつ。あ、紙風船っていうのがいいですよね。なんかふわふわしてるけれども、なんか風船ほど、ビニールの風船ほどパンパンに張り詰めてないというか、どこかなんかこう余地を残してるのかな。一回形が崩れたら元に戻らないっていうのも、なんかちょっと崩れやすい心を表現してるのかなと思ってて、でも紙風船なんで穴開いてるんで、また空気入ったら戻っちゃうんですよね。だからこれ自分の心を表現してるのかな。目の前の現実にはがっかりしてるけど、まあ実は心ではどっか期待してそれで膨らませるみたいなところかな。合ってますが、池川さん、今度があったら聞こう。次、日曜日、時計の針を止めてみる。あなたはとても愛おしいから。あ、これ結構ストレートですよね。今が永遠に続けばいいみたいなことかなと思って、やっぱ恋人を想像しちゃいますよね。やっぱ愛おしいからっていうので恋人なのかな。あー、でもこれ違うかもな。今が自分がちょっと別居してるからそう思っちゃうのかもしれないけど、家族と普通にこのなくて過ごしてるタイミングだったら、あ、一番下の次女のこと、桜子のことを思い浮かべるかもしれないですね。成長しててほしいんだけど、今のあどけない顔でもずっと笑っててほしいみたいなのがあって、今日だけ止めとこう、この瞬間だけもずっと覚えとこうみたいな感じに近いかもしれない。まあ、桃子もタクトも桜子もそうなんですけども、今が一番ねちっちゃいんでね。ああ、そっち目線かな。合ってますって言いたくなっちゃいますね。合ってなくてもいいのかな。合ってる合ってないじゃないもんな。え、次、今という時間はどこにありますか。まどろみの中、アリに尋ねる。これちょっとどこで思いついたんだろうな。場所が気になるな。家の中じゃないと思うんですよね。場所は多分ね、家から離れててちょっと違うとこだと思うんですけど、でも心多分違うとこにあって、多分違うこと考えてて、昔思い出してているのかなって、ちょっとこういう感覚あるかもしれないですね。なんか季節の変わり目にふと菜の花見て、なんか昔に連れてかれみたいな、あれ今どこにいるんだろうみたいな。場所はちゃんとね違うとこにいるんですけどね、なんか頭の中だけ記憶に引っ張られて違うとこに行ってるのかな。この解釈で結構どんなこと考えてる人かとか分かりそうな気がするな。じゃあ次、人々の一人一人の独り言、一つ一つは人の一言。あ、これはちょっと音合わせてますよね。ね、絶対ね、やっぱ人人人って来てるんで、もし英語でやるとしたら、この人々の後に一人一人のがパーソンパーソンって言って、独り言がピュアとかなんとかで P をいっぱい入れてっていう感じなのかなと思っちゃうんですけども。日本語だと人人人で来てる、まあ多種多様とかで、ちょっとツイッターのねとこでいろんな言葉が出てるけど、結局誰かの誰にも属さないポッと出てきた言葉とか、ちょっと儚さも感じるけど、ちょっとあの言葉要素の遊びの雰囲気もあってすごい面白いですね。次、雲間からまた革靴が落っこちる。ほら、難しく考えるから。あー、靴箱かな、靴箱なんかそんな感じ、焦って歩いてて靴脱げたみたいな感じにちょっと違うかな。焦りが見える感じするんですよね。難しく考えるところから引っ張ってきたのかな。なんだろう、革靴っていうところにちょっとなんかかっちりさ感じますよね。なんかサンダルじゃないんで、ある程度しっかりなんか足揃えていこうっていうところに、でもそこのしっかりしようっていうところが落ちちゃってるんで、 なんかまあ分かりやすく言えば失敗とか、ちゃんとやろうとしてるけどやっぱできてないっていうところに、だからしっかり履かなかってもいいのになんか履いてるからみたいなのがあって、なんか革靴にしっかり感があって落っこちるっていうところでやっぱ抜けがあって、でもそれ焦ってるからじゃないみたいな、なんかそんな感じがするなあ。え、解説下手だな。はい、次。引き出しの奥の昔のお日様を薬と笑う今のお日様。あー、これなんか昔自分に宛てた手紙が出てきたりだとか、昔大切に取ってたようなものを、しかもちょっと奥に入れてるからいい思い出じゃない可能性高いですよね。か、いい思い出だったから誰にも知られたくなくてしまってた。で、多分出てきた時に笑うぐらいだから、その当時は難しく考えてたり大切だなって思ってたことが今考えるとちょっと仰々しくて、難しく、大げさに考えすぎてたのかなっていうので、否定はしてないですもんね、笑ってるから。ああ、あんな時もあったかなって、ちょっと昔の自分可愛かったなって、ちょっと余裕がある感じでね、いいですよね。お日様が見たんでね、明るい印象しか抱かないですけど。次、でだらめに紡いだはずの言葉にも乱数表が隠れているよ。あー、まあ、でたら乱数表なんで、でたらめなんで似たようなところかな。要はランダムってことですもんね。取り留めもない言葉をやってってるのかな。まあでも乱数表ランダムにしてるって思ってても結局はランダムの枠から抜けられないから予定調なのかな。ちょっとごめんなさい、これは俺の表現が正しいのか分かんないですね。次、彼曰くなめくじの背にあるものは怖いくらいの自由なんです。おお、彼曰く、失恋かな、背負ってないってことなんですよね。カタツムリとの対比かなと思っちゃうけど、殻背負ってないかなってことかなっていうふうに考えました。で、あるものは怖いくらいの自由なんです。まあ、背負ってないから背負ってないなりの自由があるし怖さがあるかな。まあ、定職に、まあ、なんか俗的な言い方でした、定職についてないとか、これ彼って言ってるからステディーな関係じゃないとか、ちょっと二股三股とか、そういうちょっと世俗的な話もあるのかな。誰ともしっかり付き合ってない頃だからこその、なんか誰とも実はうまくやれてないみたいな怖さがあるってことなのかな。まあでもちょっと羨ましさもありますよね。自由は自由なんでね。でも満足してないんでしょうね、怖いって言ってるぐらいだから。夢追い人みたいな感じがします。はい、次、なぞなぞの答えを指でなぞりつつ、さあどうやって名付けようかな。なるほどねって感じですかね。ない時に、使う時にはなくて使わない時にはあるものみたいな感じの、なんか矛盾してるような言葉があって、まあ答えが風呂の蓋ってっていうので、この謎のね、さっきの謎の謎の答えは風呂の蓋なんですけども、まあ、答えが出てない、自分の中で何かそういう 1+1 はじゃない問題があって、それにどうやって自分の中で折り合いつけようかなっていうところなんでしょうね。でもこれ多分もう答えって言ってるぐらいだから結果は出ちゃってて、落としどころを自分でどうやってつけようかなっていう感じなんですね、多分。 と思う。そしておそらく納得できてないんでしょう、このことについては。でももうなぞなぞにしてるから、どんな解釈でいくか、まあそしてまあ自分の中ではモヤモヤしてることであって、いい答えにすべきか悪い答えにすべきかってところですかね。どうやって名付けようかなっていうところにちょっと楽しそうにしてることがあるけど、多分内心ちょっと怒ってそうだな、怖い感じがする。はい、次。インクへと沈んでいった太陽にガラクタたちが照らされている。おお。インクへ沈んでいった太陽に、文字書いてるのかな、万年筆とかで。いやもうなんか物だけで言ったら、書けなかった思い出とかがあんのかな、インクの中に。実は書こうとして書けなかった何かがあんのかな、言語化されしてなかったとか、日記に書けなかったことなのかな。すごいな、陳腐な感想しか出てこない。どうしよう、次。理想とは泥にまみれてしまうもの、水たまりからすくい取るもの。なるほど、これでも分かりやすい感じするからありがたいのかな。いえ、どうなんでしょう、表現が違うけど。だからこれ取れないんですよね、腹水棒に帰らずってことか。水たまりからはすくい取れないですもんね、結局。ああ、理想取れないってことか。では見えてはいるんですよね、あったことはわかるから。泥にまみれる前の水は確かに知ってるんで、うん、落ちてきて降ってきて水と認識して、ただもう泥の中に入っちゃったら取れないよねっていう。ああ、ちょっと悲しいな。でもこれ、次。イメージを破線に沿って切り取って、息を吹きかけ風に委ねる。ピリピリピリピリって切り取り線から取ってってことですよね、なんとなく。破線に沿って切り取って、ふって、なんかのおまじないのやつ違うか、応募用紙みたいな感じ違うな、なんかの書類とかでこんなのありそうな気がするけど、作者終わりのコメントがありますね。いや、ちょっと読ませてもらって、やっぱ音にするとちょっと違う印象も受けるし、やっぱ知っているものが儚いっていうイメージもあるし、ちょっと儚かったのが多かったのかな。なんかやっぱ見る時によってとかが立場によって違うんで、例えばこれまた1年後2年後に読んだらなんか違う解釈をしそうな気がしますね。ちょっとなんか今この瞬間にこう思ってるっていうのを記録するのはすごくいい気がするな。付箋でも貼ってこの時こう思ったよって書いておいてもいいかもしれないですね。ちなみに、この詩集の発行日が2022年10月2日、写真誌剣の女王様です。いやー、読みました。ちょっと詩書いてみようかな。この言い方書かないぞ。書いてみよう。ありがとうございます。一日の終わりにありがとうを伝えたい人はいますか？今日は誰かにありがとうを言いましたか？自分にありがとうを言いましたか？今日の自分を褒めて明日も頑張ってもらいましょう。 See you again! また今度。